ス令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子が夜お話しいたします。ということで皆さんこんにちは。イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピリッツの朝倉です。
朝倉さん、この3連休は馬ですか？
馬ですね、はい、基本的に。
あ、そうだ。
馬と遊んでます。
北海道ですか？
北海道行ったりとか、あと最近今年になってからですね、馬術用の馬を購入しまして、馬術とポロって全然違うんだけど、
リピカじゃなくて、
あ、リピカ、だからその子がね、御殿場にいるので、御殿場行ってます。はいはいはい。
あ、じゃあ北海道御殿場行ってみて。めっちゃ暑くなかったっすか？
暑いよね。北海道ね、いや暑くなかったって言われてあれだけど、北海道涼しかったっすよ。
あ、そうなんですか？
うん。で、御殿場もね、御殿場市内からちょっと山登った方だから、すごく涼しくて、どんだけ暑いんだって覚悟して行ったんですけど、
はいはいはい、
全然涼しかった。
え、よかったです。お馬さんもね、多分あ、暑いの強いんですかね、馬って。
あー、ダメ、基本的には。
そうですよね、
寒さには割と強いね、傾向として。
あ、イメージそんな感じでした。
うん、寒さには強いんだけどね、暑いのはきついね。
あ、じゃあ御殿場も涼しくてよかったです。
うん、うんうん、よかった。
じゃあでもこのままね、今日までが暑いピーク。あ、今日はですね、皆さん7月18日なんですけども、
うん、
天気予報では今日まで暑いピークで、明日からちょっと和らいで、こうまた梅雨前線がみたいな感じで、そういえば梅雨だったみたいな。
梅雨前線
梅雨前線って言ってた気がします。
マジで言ってんの？
え、まだ梅雨明けてないですよね。
そうなんだ。まあ、けそっか。大体そうだよね。僕の誕生日ぐらいに明けるからね。
あ、そうですよね。
うん、そうだ。
朝倉さん、花鳥風月ですよ。
ん？
ちゃんと花鳥風月を感じてください。
ああ、そうね。いやだってもうさ、気候変動進むと花鳥風月が成り立たなくなりますよ。
それを阻止するスタートアップに投資をしましょう。
うん、そうしよう。
はい。この番組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルの法人有料版会員は毎月丸の内オフィスで150名程度の交流会に参加できます。オンラインコミュニティもありますので、ご興味ある方はイニシャルまでお問い合わせください。ということで本日のテーマに参ります。前回から突然始まりましたベンチャーキャピタルの資金調達ファンドレイズのリアルシリーズは、
わ
ー、で、朝倉さん覚えてない気がしますが、はい、ファンドレイズの一連のあらましを前回おさらいをしました、
はい。
具体的にはですね、またこれ5段階あります、
はい。
ピッチ資料を作る、
はい、
資金の出し手を見つける、
はい、
DD、
はい、
4つ目、投資契約の詰め、5つ目、契約調印と着金。
まあ、あんまりこのプロセスの切り方がいいかどうかわかんないですけど。まあ、あれですね、ピッチするっていうのを考えてみたら抜けてるね。ピッチしますね。
ピッチ資料を作る中に入れちゃったんですけど。
含めてたってことね。
あ、じゃあ、ピッチっていう感じしましょうか。ピッチ資料を作る、ピッチする。
もうね、どんどんわけわかんなくなるから。まあ、けどざっくりとした流れとしてはそんな感じです。
ざっくりで。
はい、
で、じゃあ今日はですね、このピッチから見ていこうと思っております。
はい。
VC のピッチ資料って何を書くのかっていうのはちょっと気になります。
うん、まあ、そうですよね。
うん。スタートアップとかだとね、よくそのテンプレートとか、過去のピッチ資料とか転がってるじゃないですか。
うんうんうん。
VC のはまあ見たことがない気がします。
まあ、けどそんなに大きく違いはないんじゃないかなと思っていて、とはいえ、うんうんうん、まあまあ、プロダクトは一緒ですよっていう点に関して言うとね。
はいはい。
まあ、スタートアップと違う部分ではありますけれども。
うんうん。
そうね。基本的には、まあ、前もお話した通り、トラクションがむちゃくちゃ大事なわけですよ。
トラクションの実績
するわけで。
うんうんうんうん、
なんで、そういう、もうすでにトラクションある会社っていうのは、もうそのトラクションをブワーって並べたら、一丁上がりな感じですよね。
それはあれですよね。こう、1号ファンド、イグジット、どこどこどこどこどこどこみたいな感じですか？
うん、とか、いや、僕も VC に個人で出資してますけれども、ヘリピー向けの資料とか、とんでもない、なんだろうな、なんだろう、今までの投資実績のページのアペンディクスがすごいボリュームになってる VC とかありますよ。
ああ、もう
まあ、いいこ
案
となんで
件
しょう
一
け
覧
ど
み
ね。
たいな。うん、いや、案件一覧ってことですよね。
とかね、1号ファンドのパフォーマンスはこうでした。2号ファンドはこうでし
あ、は
た。
い
とか
はい
ね、
はいはい。
1号ファンド、2
そういうの
号
知
ファ
り
ン
たいで
ド
す
う
ね。
まくいきました。ぶっちゃけ3号ファンドは僕にとっては失敗でした。けど4号ファンド結構リカバーしてます。5号ファンドこうなりました。みたいな。あ
はいはいはいはいはい。
るよね、そういう
へえ。
の。なんで、まあ、
そ
ト
れ、
ラクションっていうのがとても大事なんですっていうものがあった上で、あとは何でしょうね。まあ、当たり前の話ですけど、どんなメンバーがやってるんですかとか。あとは、まあ、よく見るやつで言うと、なんか大体何件ぐらい DD してるのみたいな。いや、例えば何件ぐらい声掛けもらって、その中からちょっと初期的にミーティングしたのがこれぐらいの会社数で、そこからさらに詳しい DD 入ったのが何社ぐらいで、そこから投資したのが何社です、みたいな。なんていうの？そういうフローの図ってよく見ますよね。何社何社
な
何
る
社
ほ
みたい
ど。
な。
あれっぽいですね。こう、SaaS で言うと、このザ・モデル的な、リード何
まあ
件
まあ、
で、みたいな。な
そう
る
いうの
ほど、
は
な
よ
る
く
ほ
ありま
ど。
すよね。まあ確かに。
へ
とかね。あとは、なんだろうな。まあ戦略ありますよね。戦略。セク
ぇ。
ター戦略みたいなのあるよね。どういう
セク
セク
ター
ター
戦
に。
略。
いや、セクターと戦略、別の話ね。セクターは、例えばどういうセクターに投資していくんですか？
投資領域です
極
ね。
端な話、まあ、セクター特化型のファンドだってあるわけでしょ？ヘルスケアのセ
確
ク
かに。
ターに特化してますみたいな、フィンテックに特化してるファンドですみたいなのもあるでしょうし、ジェネラル型にしても、いや、ジェネラル型って本当に何でもありなのか、いやいや、なんか注目して、主に着目してるのはここら辺なんですよ、みたいなやつなのかとかあるじゃないですか。そういうセクターっていうのもあるし。あとは、まあ戦略ね、じゃあ他のファンドと何がどう差別化要因になるんですか、みたいなところを書くっていうのはあるけど、正直にあんまりここって書くことないというか、もちろん書かなきゃいけないんですけど、トラクションで説明できる会社っていうのはあんまり関係ないし、まあ、所詮ね、ファンドってなかなかそんなすごい戦略の違いって出ないんですよね。結局は扱ってんのとお金なわけでさ。まあ、例えばだから、あるとしたらそのバリューアップチームめっちゃ抱え込んでますみたいなやつと
アンド
か、
リーセンみたいな。
とか、あるいはなんかソーシングの仕方がなんかものすごく効率的なやり方をとっていてとか、なんか
なん
そういう
か
やつ
特
だよ
徴
ね。
ですね。VC の特
と
徴。
か、なんかイベントやることによってなんかものすごく知名度がを保ててますみたいな。まあいろいろあるじゃないですか、その各ファンドごとの特色だよね。なんで他のファンドじゃなくてオタクなんですかみたいな話。これはまあよくありますよね。その他なんだろうな。まあ、大体今言ったかな。まあ、マーケットの変遷に対する見立てみたいなものっていうのが、まあ結構今お話ししたやつの中に、盛り込まれていたり。
司教官みたい。
市況感とか、いや、これからこのセクターが盛り上がりますみたいなセクターの話とか。
だから出資してみたいなね。
まあ、だから我々はここに出資するんですよ、みたいなやつとか。
へえ。
あるよね。そうい
な
うの。
るほど。これでも、また鶏卵になっちゃうんですけど、トラクション大事っていうのも耳たこではあるんですが、1号ファンドの人はどうしたらいいんですか？
だから一生懸命そこは、なんていうか、過去の、なんだろう、そのファンドのトラクションではないけれども、なんか参照なりそうな実績。例えば、自分たちはなんかすごい、なんだろう、過去、スタートアップやって、すごく活躍してますとか。そういうのを、すごく散りばめる。
それはあれですかね、こう目利きがありますよみたいな感じのことがアピールできる材料って感じですかね。
目利きかどうか分かんないけど、要はなんか知らないけど、この人たちはきっとファンドうまくいくんだろうっていう類のものですよね。
なんかそのうまくいくっていうのが多分言語化できるといいんだろうなと思ってて。
いや、それは多分、その LP の方もそこまで高解像度で言語化できてる人とできてない人たちがいるんじゃないですか。だ
そう
から、
なんですか
そ
ね。
れはとても難しいお話をなさってると思いますけれども。まあそうね。そうだね。まあこのファンドはうまくいくんじゃないだろうかとか。あるいはまあうまくいくかどうかはよくわかんないけど、まあそうだね。それで言うと、初号、あ、そうそうだ。わかったわかった。1号目のファンドはそれで言うと、純粋なファンドリターンっていうのを期待して投資されることってまずないわけですよ。そうなってくる
そう
と。
なんですね。
だって、どこまで行ってもトラクションないじゃないですか。ファクトないじゃないですかってことになるわ
まあ、
け。
わかんないですね。
だからそうなると結局、もちろんね、自分はもともとスタートアップで起業家やってましたとか、 他のファンドで投資しました。なんか主な代表案件はこれですとか言うけど、だけどファンドマネージしたことないよねとか言われたらおしまいですね、うん。だから結局何するかっていうと、付加サービス。
なるほど。
めっちゃレポート書きますとか、
ああ、なるほど。
めっちゃ報告会やりますとか、
うんうんうんうん、
めっちゃ御社のオープンイノベーションを手伝いしますとか、
うんうんうん、
そういうなんかストラテジック的な要素っていうものを盛り込んで、で、主に事業会社から調達するっていうのが、ね、まあ、最初のファンドのセオリーではあるよね。
なるほど。これ分かりやすいですね。
そうそう。だからそういう、まあ、LP サービスをいっぱい書くっていうのはありますよね。
確かに確かに。
それはあると思います。
なるほど。
まあ逆にこれがねけど、なんかややこしいこと言うようだけど、とはいえ、1号ファンドでそんな事業会社がバンバン調達できるところできないところって結構差あると思っていて、ほとんどエンジェル投資的なところだと、なんかすごく気合入ってますみたいな話を個人にしていくみたいなのもあるかもしれないけど、現実的にはね、そういう、あるじゃないですか、マイクロ VC やってる人たちって、たくさんいるじゃないですか。だそういった人たちは、まあもちろんそういうカチッとした資料を作るんだろうけども、まあそれよりもね、なんか、まあ、エンジェルからの出資と同じだよね。エンジェルもその、まあ、もちろん市長カチッと作って言ったりするけど、まあ、それ以上になんか、出資者にね、気に入ってもらえるかとか、そういうことが大事だったりするじゃないですか。
うん。
近しいところはあるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。
うん。あとはね、なんかそのソーシングルートどこなのとか、あと、まあ、めっちゃ言われるのが、管理体制、ファンドの。
あ、管理体制、
バックオフィス、ミドルバックどうなってんだとか、めちゃくちゃ言われるよね。人数足り
ない。やっぱ言われるんだ。
むちゃくちゃ言われますね。
バックオフィスって何するんですか？
全
然イメージついてなくて。
いやいや、もちろん LP のレポーティングとかもそうだし、実際投資するにあたって、じゃあその契約のやり取りとかってむちゃくちゃ大変ですかね。
あ、投資契約か。
そういうスタートアップの向き合いもあるし、LP に対する向き合いもあるし、
双方向か。
それはかなりありますよ。で、加えてまあファンドそのものの、じゃあ監査対応業務とかもあるわけじゃないですか。
確かに確かに。
結構大変ですよ、これは。確かに。そういう意味で言うと。
監査入るんですね。まあ当然ですけど。監査、
うん。う
ん。なるほど。確かに。
うちも監査受けてますよ。
確かに。確かに確かに。しかもなんか都市契約の管理双方向って結構大変ですね。
うん。
なるほどね。ちなみにソーシングルートっていうのは何をこう懸念して聞かれるんですか？
だってさ、やっぱりソーシングできなかったら困るじゃないですか。投資できなかったら困るじゃないですか。懸念っていうか、だから、お金投資したらいいけど、この人たち全然ソーシングできないから、そもそも選ぶ母数が少なくって、あんまり数字良くないところに投資されちゃったよねってなると、LP の人たちとしては、やっぱり良くないですよね。
なるほど。じゃあ、こう。投資対象の募集団をいかに集めてこられるかって感じの力を聞かれてるってことですね。
そうですね。だからそれはなんかもともとなんか起業家で自分自身が、で起業家のネットワークがあってとかもあるのかもしれない。
余裕ですみたいな。そうじゃなければこういうイベントとかを年間何回しますって
。
で、予想集客どのぐらいでうちなんとかみたいな、そういう話ですよ。
そうそう、そういうのもあるし。
なるほど。ちなみにこのピッチ資料って、
はい、
ピッチを見越して作るじゃないですか。なんで、ピッチって何分ぐらいするもんなんですか？
いや、それさ、スタートアップのピッチと同じだと思うよ。スタートアップのピッチも本来3枚作れって言いますよね。
はい、作ります。
言いますよね。だそれと同じで、別に後から中で回覧されるものであるし。
はいはいはいはい。
あと、なんだろうな、まあ、あとは、どっちかっていうと、その担当者の方がいいと思ってくださっても、なんかもうほとんどなんか社内説得の問題だったりとかすることってのもあって、
へぇ。
いいと思ってんだけど、なんかその、
はいはいはい。
ちょっと、なんかこれだと説明できないから、なんか材料を欲しいですっていうケースもあるわけじゃないですか。それってよくあるでしょ。
はいはいはい。ありますあります。
やっぱり、組織として動く中で仕方ないじゃないですか。
はいはい。
俺はいいと思ってんだけど、いや、これじゃ説明なんないんだよね、みたいな。
はいはいはいはい。
だから、なんかその材料くださいっていうパターンってよくありますよね。
ちなみに、まあ次のその資金の出し手を見つけるっていうところにもつながるんですけど。
うん、次っていうか、まあそうね。はい。
何人ぐらいにピッチするんですか？ファンド1回設立しようと思ったら。
これはものすごく厳密には、勧誘行為は49名以下しか行っちゃいけないんです。
はい。もちろん。はい。
だから49名以下ですよ。
なるほど。
うん。ただ、その前のサウンディングとかはあるよね。サウンディングっていうか、うちこんなことやってるんですよ、みたいな。え？もうちょっと詳しく聞かせてっていう。あ、じゃあ、一回プレゼンしましょうか、みたいな。
はいはいはいはい。
ものすごく正式なやり方でありますよね。
あ、そうなんですね。うんうんうん。
うん。本来。ちょっと皆さんどういうふうに管理なさってるのかわかんないですけど、まあ、やっぱりどこに当たったかっていうのはちゃんと記録取って、
はいはいはい。
適法にできるようにっていうふうにはやりますよね。
あ、そっかそっかそっか。49しか勧誘できないから、その勧誘確率を上げるために、うん、まずはこう、自分
に。いや、そもそも興味ないとこ行っても。
ね、うん、そうですよね、そうですよね。
ダメじゃないですか。
はい。なんで、それをしてるってことなんですね。
そうですね。
なるほど。で、ちなみに、前回、その、49名以下っていう話と、適格機関投資家を、まあ、実務上は2名以上入れた方がいいっていう話があったじゃないですか。う
ん
う
ん、はい。
この、その人、まあ、まあ、あのリストを当たってくっていう話もあったものの、
うん。
やっぱり49っていう枠がある中で、なんかどうやって実際はアタックしていくんですか？
どういうこと？どういうこと？
なんか、いや、49名って49名しか勧誘しちゃいけないって結構大変だなと思っていて、
うん。
でも必ず適格機関投資家は入れなきゃいけないじゃないですか。
うん。
なんか、どういう場所に行って会えるんですか？彼らと。
だからさ、初めましてで VC やる人っていないと思うし、それは多分準備ができてない人だと思うよ。
はいはいはい。はいはいはい、
ってことだと思うけどね。
なるほど。まあ大体もう、う
ん、だからやっぱりそこはもうなんかそれなりにネットワークがないとかなり厳しいと思いますし。
ってことですよね。
それがなくて、いやなんか全然違う業者やってたんけど、明日から VC で独立しますっていうのは、それはやっぱり準備できてないってことだと思いますよ。
ってことですよね。
逆に言うと、そのなんか VC の世界とかで活動していたら、一定程度そこのネットワークって気づかれるものだと思うし、
はいはいはい、はい。
むしろ、なんていうかな。まあ、営業力の話じゃないですか。
うん、うん。
VC じゃなかったとしても、なんかスタートアップ的な活動をしている中で事業会社と結びつきがある。
はいはいはいはい。
だからそれは自分は全然ないんですっていうのは、それは単に準備ができていないっていうことだと思いますけどね。
なるほどね、なるほど。
就職するって転職しますっていう話じゃないわけで。自分で独立してやるわけだ
からさ。独立するからね。
なんか僕が例えば不動産仲介を明日からやりますって言ってもさ、で、どこに行って何やればいいんですかって言っても分かるわけないし、それは単に僕が準備できてないだけじゃないですかっていうのと。
物件ないみたいな。
物件ないんですけど、物件ってどうやって仕入れるんですかって言われて、今同じことだと思っていて。
はいはいはい。
それを僕が言い出したら、それは僕が準備できてないってことですよねってことだと思うんだ
けど。はいはいはいはいはいはい。最低限、ここを意識しながら、まあ動いて準備をしておくってことになりますよね。
まあそうですね。独立してやっていこうというふうに思うのであれば、そういうことになりますよね。
なるほど。
うん、
ちなみに、あ、でもほとんど一緒って言ってたから、あれなのかな、うんうん、なんか、そのピッチっていう場面で、まあ、スタートアップとほとんど一緒ってことだったんですけど、なんか明確にここは違うってとこありましたか？
うん、どういうこと？
ファンドレイズの時のピッチと、
うんうん、
スタートアップの時にこう資金調達をしたい時のピッチで、うんうんうん、こう、まあ、ほとんど一緒だけれども、この点は違うなって思ったことってありますか？
まあけど、基本的にはやっぱり、そうな、投資家がどういう人かって話ですよね。だから、
うん、
ああ、これ難しいなけど、VC の人たちって基本的にリスク取ることを前提に投資をする人たちだから、なんか、
あ、その、はいはいはい、
なんだろう、蓋然性とかそういったことっていうのはあんまり気にしないで、それよりもアップサイドの大きさっていうものを気にするけれども、一方で、LP の方々って、はいはい、まあ本来 VC みたいなリスクアセットに、うん、資金を寄せるってことはそういうことなんではあるんですけれども、はいはいはいはい、やっぱりそういった、点は気にされることが多いのかなというふうに思ったりはしますね。言いつつも、まあ、あんまりけど、今言ったけど、あんまり関係ないかな。根本は同じだと思いますよ。
うんうんうんうん。
ただまあ、スタートアップの方がね、なんかなんだろう、VC の方はもうビジネスモデルって決まってるわけだから、
はいはいはいはい。
なんかまあ、型があるじゃないですか。
そうですね。
対してね、スタートアップってビジネスモデルからして、いろいろ創意工夫の余地があるわけで。
確かに。確かに。
まあ、なんかそこは結構違いますよね。
結構この LP、まあ、誰に対してピッチをするかっていう話で、LP の方々も結構、なんていうんですか、いろいろな方がいるな。まあ、例えば、まあ、機関投資家の方だったり、
はい、
事業会社の方だったり、まあ、大きいエンジェルの方だったりって言って、うんうん、結構ばらつきがあるんじゃないのかなと思ってて、
はいはい、
だからその、まあ、彼らのインセンティブを考えて、やっぱりピッチの、まあ、どこを強調するかっていうのも当然変えるってことですよね。
まあそうですね。そうですね。
だ
し、例えば、だ事業会社であれば当然ね、まあもう仕方ないんですけど、基本的には、まあ皆さんね、口を揃えておっしゃることが、まあ別にうちはなんか別に、なんかキャピタルゲインとかそういうリターンを求めてるんじゃないんですってことを絶対おっしゃるので。
あ、ストラテジックだから。
そう。なんで、じゃあどういう、なんでしょうね。他の何かしらその事業に結びつくサービスがあるんですかっていうことをより強調することになりますよね。
うん、確かに。その会社、個社の、まあなんか、中期経営計画があって、方針があって、で、重点項目があってっていうことを考慮するってことですよね。
で、機関投資家なんかだと基本的にはまあ、1号ファンドで機関投資家が調達することってまあ基本ないですけど。
ないですよね。
まあけど、やっぱりさ、そのさっき言ったみたいなバックオフィスとかコンプラ体制とかコンフリクトに対する考え方だとか、リソースのマネジメントの問題とか、あと、あれですよね。場合によってはなんかこういったセクターを投資しちゃいけませんみたいな。
ありますね。確かに。
ある。結構ある。
金融業ですよね。金融業として見られてるってことですよね。なんか、一言で言いすぎてるけ
ど。例えば、そうね、宇宙開発とかは、軍事利用されうるからダメですっていう LP さんいらっしゃいますね。
はいはいはいはいはい。ありますよね。
そうなのって思うんだけど。まあ、
今
日仕方ないよね。そういうふうにおっしゃる。だから、そっか、じゃあ、ね、こちらにご出資いただこうと思ったら、そっか、宇宙開発はもう投資できないな、とか。
なるほど。ああ、じゃあ、
そこはね、だけど、それを取るか、よしとして取るか、いや、ちょっとそれはさせていただきたいんで、ちょっと今回はご
縁
で、っていうふうに言うのか、とか。
面白い。
ありますよね。
やっぱあるんですね。
もちろん、もちろん。
へえ。それってまあ、でも話してみないとわかんないですよね。
そうだね。もちろん。まあ、いや、基本的にだけど、LP さんってさ、そんななんか、なんだろう、一般的にわーっと募集してますとか言って、大っぴらに出してるものじゃないから。
言わない。
みんな話してみなきゃわかんないですよ。
確かに。
まあ、話してるうちになんかね、ああ、こちらはこういうところなんですねっていうのが大体、知見溜まってきてっていうのはもちろんありますけれども、基本はやっぱり話さないとね、わかんないよね。
わ、それって考えると、やっぱ49って結構、なんか、少ないかなって私だと感じてしまったんですけど。
まともにやったら少ないから。
だ
から
そうですよね。
だからあれですよ。他どうなさってるか知らないですけども、基本的には、だからいきなり勧誘はしないんですよ。
情報交換
から入るんですよ。
で、
うちはけど今度こういうファンドをやろうと考えてるんですけど、今度改めてご説明させてもらってもいいですかっていうところで、そうかってことになったら話をするし。
なるほど。
ということ、
あ、なるほど、はい。ということでですね、ファンドレイズの、はい、今日はピッチについて見てまいりました。
はい。
次回以降は、資金の出し手を見つける DD、投資契約の詰め、契約調印と着金についても見ていきたいと思っております。
はい。
ということで皆さんごきげんよう。
はい、ごきげんよう。